皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月6日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は偶像崇拝の限界です。今年の4月でしたかね、パリのノートルダム大聖堂が焼け落ちたと。あれも結局なんかその放火でもなくて、まあ、失火なんですかね、修復作業してたと。まあよくその原因がわからない。で、今回は那覇のですね、首里城が焼けちゃったわけですね。まあ、非常に丁寧にですね、上手に作ったものがね、一瞬で焼け落ちちゃうわけですから、なんでもっとその防火施設を作っとかなかったかとかと、スプリンクラーなんで作っとかなかったのとか思うわけでありますが、あれもなんかその配電盤から火が出てるらしくてですね、まあなんて言いますかね、こう、不慮のって言いますかね、事故でありまして、まあああいうのを見ますとですね、形あるものってのは実に物になっていることがわかるわけでありますね。昭和20年、今ですね、本当に日本全土で空襲があって、沖縄も沖縄戦がありまして、多くのその形あるものが失われたわけであります。同時にあの時その日本の、その円はですね、戦後すぐハイパーインフレになるわけですね。ハイパーインフレになってそのお金もですね、例えばその家一軒買えるぐらいの金持ってたと思ったらなんかワイシャツ一枚しか買えなくなったとかですね、まあ、そういうことがまあ当時起きるわけでありますね。それからその日本軍ですね、帝国陸海軍ですね、まさにその明治以降の日本の強さの象徴みたいだった帝国陸海軍が消滅するわけですね。ものすごいことが起きるわけでありまして、何かその形あるものを信じていた人たち、偶像崇拝した人たちは完全よろべを失うわけですよね。なんて言いますか、その宗教ってのはもともと心の中のものでありますから、本源的に偶像崇拝ってのは合わないものでありますけども、まあそうは言っても信仰のよりしろとしてですね、何か偶像を持ってくるっていうのは、まあよくあることでありまして、仏像を置いたり、神像を置いたりね、あるいは石を置いたり、何を置いたりしてやるわけでありますが、やはりそれがですね、その、ある限度を超えてですね、偶像のその崇拝が極まりますとですね、それがその大きな災いの源になるのは、まあ皆さんもお分かりの通りでありますよね。特にだからこの20世紀の後半っていうのは、拝金教ですよね。まあ、キリスト教とか、ユダヤ教とか、あるいはなんか仏教とか、いうのは、まあ、仮の仏でありましてですね、その後ろにそのお金をですね、大事にしようという拝金教があるわけであります。ですから、なんて言いますかね、20世紀の特に後半は、拝金教の時代ですよね。中国なんか見事に拝金教で、そのお金、をとにかく売ることが幸せであり人生であるというようなことが当たり前になってきたし、企業がそうなんですね。特にその新自由主義が進展するとですね、その企業の目的っていうのは株主の利益のためにあるんだと。企業はすべて株主の利益のため、利益ってお金のことですからね。だから社会問題の解決なんかは企業の仕事ではない、利益の追求のみが企業の仕事であると、まあ、もろ拝金教をやりますというふうに言ったのが、その新自由主義における企業経営でありまして。まあ、今年ですね、トランプと親しい、JP モルガンのダイモンがね、ビジネスラウンドテーブルで、株主第一主義の、経営は拒否すると、まあ、宣言したわけでありますが、あれは大きな転機だったと思いますね。全利害関係者のための経営をする。まあ、言ってみればそれは社会問題解決のために企業が、経営をするということですね。足りないものがあればそれは足りないものを供給するし、高くてそれ買えないものがあれば安いものに変えていくし、それからイノベーションがあればもっとそのイノベーションを生かして社会をより良くしていくという、本来のこの社会問題解決のために企業があると。まあ、やっとこのまあ建前だけでもですね、その本来の姿に戻したってのは、私はそれはすごいことだと思いまして。ですからやはりこのお金という偶像の崇拝のためにですね、お金という偶像を崇拝することが許さないという、一神教ですな。マネー一神教のですね、この企業経営が否定されたってのは、なかなかそれは素晴らしいこと。で、なんか日本の方もですね、さすがに昔みたいにですね、マネー一神教こそですね、企業の唯一の道なんていう経営者はやっぱいなくなりましたね。 ブラック労働はいけないし、環境に配慮しなきゃいけないし、社会的責任を果たさなきゃいけないし、なんとかな、やっぱその、マネー一神教の横暴によります、企業の横暴っていうのは、急速に日本でも止められてきてありますよね。しかし問題はその経営者とか、それから経営幹部がですね、マネー一神教以外にやり方知らないってことですね。だからその、あれをやらない、これをやらないってことはできるんですよ。あれやっちゃいけない、これやっちゃいけないと。でもできることはマネー一神教で金くずることだけだから、他何もできないんで、何していいかわからないんで、だから企業止まっていくんですよ。だそういう会社ばっかりでしょ。だから決算も悪いし、単に決算悪いのは、経験は悪いだけじゃなくて、日本の会社を見てると、何もしないから何もないって会社多いですよね。いろいろやっててですね、まあその状況でね、不景気の時にありますから、そこを上手にくぐり抜けてというのが普通の経営なんですけども、何もやっていないがゆえに、その会社が止まり始めたと。そして何もないと。いうような会社、まあなんかね、上場企業の場合は手元現金だけ持ってるんだけども、まあそれもその、まあ、単に貯めとくだけで何にも使ってない。バカみたいにそこで変な会社買っちゃって海外のですね、投資した以上の損失をですね、こむらざるを得ないの会社も出てきてるわけですね。ウェスティングハウス買った東芝みたいにですね、バカのこっちをね、だから要するに、まあなんとかな、忠実たる拝金教の信者であるがゆえに、お金を拝む以外のこと、お金をもたぐる以外のことは何にもできないんでね。よく言いますよね、あれ、拝金教の連中がですね、宗教はですね、経営の毒である。宗教と経営は全く違うと。宗教は怖いと。一番怖いのは拝金教の連中でしょ。働いてる人でも経営者でも、拝金教の連中がどれだけ恐ろしいかわかりますよね。金のためには何でもするわけよ。その一番の権限はクリントンでしょ。ねえ、戦前だったら岸信介もそうなんでしょうけども、とにかくクリントンですな。あれがとにかく世界の拝金教の一番の頂点を極めていて、ああいうことを真似してみんな拝金教やってるわけだ。だから何のことはないですよ。仏教だとかですね、神道だとか、そっちの方がよっぽどまともでですね、最後拝金教が出てきてね、人殺してまでですね、自分の金儲けをすると。まあそういう光景が、まあ偶像、20世紀のね、こう偶像崇拝の最後にこう見えた形だと言って、それはいいんじゃないかと思いますよ。テクノロジーとかいうのもですね、結局あれなんでこんな急激にですね広がるかって言えば、その資金調達ができるからですね。要するにその拝金教の資金調達っていうのがものすごく活発に行われてるから株価も上がるし、だから金がいろいろ入ってきて、テクノロジーのそのなんて言いますかね、技術開発が進むという、研究開発が進むという、まあ、そういう状況になってますから、あれもだからその金を追い求めるテクノロジーでないとダメなのよ。ねえ、その、昔 IBM の研究所にね、ミミズの研究してる人がいるって聞いて、なんか、微笑ましく思ったことありますがね、そういうあんまり金にならないことをですね、こうやっていてもなかなか続かなくて、だからやっぱり、なんて言いますかね、今のテクノロジーなんかも、所詮はですね、拝金教の人たちがやってるわけよ。拝金教の人たちが、まあ、動かしてますからね。だからなんかこう、どうですかね。今日その、スタートアップとかなんとか言いましてもね。まあいろんなやり方があって、一番最初は確かに大変なんですけども、拝金教のやつに引っかかっちゃったら大変だよね。まともな会社にはなりませんわね。金は必要なんだけど、拝金教に引っかかったらアウトという、まあ、なんて言いますかね。信仰ってそんなもんだよね。人の弱みに突っ込むのが、その、あれは宗教でありますから。まあ、拝金教っていう宗教も実に人の弱みにつけ込むわけですよ。金がなかったら、金がないから困ってるとかね。金持って稼ぎたいとかね。欲望とその、何ですかね。恐れですよ。欲望と恐れ。金に関する欲望と恐れにつけ込むのが拝金教で。まあだからね、もうあんたは、ね、年金だけじゃ暮らせないよと。2000万だ、3000万だ、金がなかったら暮らせないと。脅かすとね、みんなこの拝金教に入信するんですよ。ニーサとか言ってですね、拝金教のこの入信届けがあるからね、銀行行ったり、郵便局行ったりね、ニーサにですね、と称するその拝金教の、まあ、なんとかね、入信届けがありましてね、あれ入信届け書いてね、その拝金教はですね、お金をね、見つかなきゃダメなんで、ねえ、その献金なくしてね、ご利益なしですから、宗教をね、献金なくしてご利益なしだから、預金とか貯金に置いとっちゃダメなのよ。それをしっかり出してきてですね、まあ、形としては株を買うとか投資を買うってことなんだけど、紙に金を捧げると、こんなに損したんだから最後はね、儲かるだろうぐらい、お これね、持ってってさ、悪い紙だよね。人を脅かしてですね、株価が上がってきゃもっと上がるからもっと買えと、下がりゃここがそこだからもっと買えと、とにかく上がっても下がっても買え買え買えつってですね、これでその、お布施を巻き上げていくわけだ。まあ、あれだけひどいことやりゃね、めちゃくちゃですよね。で、最近はその、そういうキャピタルゲインとかロスについてはあまり税金取らないでしょ。だからあれも背金業もね、結構非課税で行くわけですよ。背金業もね、非課税になってんだよね。普通の既存の宗教だけじゃないですよ。だからこう、どんどんこう、お布施をすると、ご祈祷をすると、背金業の神様にね。これでもね、なかなか報われないと。バブルが弾けるってことは要するにですね、背金業の神様がですね、逃げ出すってことだな。金取るだけ取ってどっかにどんずらして逃げちゃうわけだ。背金業の神様が。で、みんな、ああ、って言ってですね、この宗教間違ってたと、気がついた時には後の祭りと。政府も企業も個人も後の祭りと。こういうのがね、バブル崩壊ですよね。見事なバブル崩壊で、それがなんかね、やっぱりね、非常にこのね、今、顕著に進んでんじゃないですか。科学技術振興みたいなのもある種の、これ、偶像崇拝ですよね。科学技術ってこう、変わっていくじゃないですか。ね、物理だってなんだって、その偉そうなこと言うけども、教科書しょっちゅう変わってんじゃないですか。だからやっぱりその、あれもですね、ある一時のその技術なんかを振興するともうアウトですよね。原発がいい例でね、あるいはリニア新幹線がいい例でね、あんなも一時の技術でありますから、これが未来を救うなんて、どこまでも信じてたらそれは全くのアウトになりますよね。だからこう、なんていうんですかね、やっぱり世の中っていうのは目に見えないところから始まって、目に見えないところに終わっていくわけですから、その、確かに今のその偶像っていうか目に見えるもの、大事じゃないとは言わないですね。それ非常に大事なんですけども、まあ、どこまでも続くと思わない方がいいですよね。東日本大震災があってね、その、まあ、福島なんか行くとそうですけども、地震と津波と放射能の、地震、津波、放射能、まあ、3つ、三重苦になってるわけですよね。です。だからもう、ほとんどこう人が住めなくなってるところもたくさんあるわけですよね。まあ、原発というその偶像、に守られてですね、偶像の周りで金が回って人が動いてたと。ところが最後はですね、もう一瞬にしてそれがもう終わってしまうというですね。で、その何を一体信じてたんですか？なんでそういうことになってたんですか？というとやっぱり原子力という偶像を信じたんでしょうね。原子力という偶像を信じていて、まあ神話がそうですね、原子力安全神話もそうで、まさに神話で神の物語じゃないですか。それを信じていて、最後、まあ全部その裏切られたということになりますね。だからこの辺がこの、まあ、神の世界で言ったら良い神と悪い神、精神と邪神ですよね。やっぱ、あえて神という言葉を使えばそれ邪神なんでしょうな、原子力は。邪神で、邪神を崇拝してたから最後ですね、全部ひっくり返っちゃったという、まあ、そういうことになるんでしょうね。お金の神もそうです。背金教の、金の神様はあれは邪神ですな。お金そのものはニュートラルなものなんでしょうけど、背金教のご本尊は荒邪神ですよ。最後ですね、拝んだ人をね、背金教の信者をですね、ひっくり返しちゃうわけよ。いくらね、それは兄さんに金積んで入れたってさ、最後は損するようになってるわけですよ。でもそれで終わりになるわけですわ。見事なぐらいですよね。あと、例えばその学歴もそうですよね。まあ最近はだいぶ減ってきたと思うんですね。企業の方も学歴が高いからってね、素晴らしいと思うなんてこともなくなりましたから。でもまだやっぱりですね、学歴崇拝残ってるしね。それからあとは資格がそうでしょ。資格もね、まあ、取らないとできない仕事ありますけど、取ったら成功するというもんでもないしね。あれはある種こう、偶像でありますしね。まああと軍隊がそうだよね。イスラエルなんか、空軍なんかそうじゃないですか。今イスラエルなんか大騒ぎですよね。例のほら9月14日にサウジに飛んできたミサイルとドローンをですね、結局アメリカもイスラエルも探知できなかったと、反撃もできないと。だからもうその今のイスラエルアメリカはですね、イランロシアからの攻撃に身を守ることができないわけですね。サウジもイスラエルも UAE も大騒ぎですよね。でそのイスラエルにしてみれば、要するに彼らはある種一つの偶像があって、イスラエル空軍ですね。イスラエル空軍は中東で一番強い空軍なんだと。イスラエル空軍があればイスラエルは安泰だとみんな思ってたのが崩壊したわけですよね。だからなんかそういう変な偶像を拝んでると、最後当てが外れていきますよね。武力の神様でね。 イスラエル空軍がイスラエルを守ってくれるなんて思ったのは大きな間違いだったわけですね。こういうのがこう崩壊したとき、まあ彼のその、偶像が崩壊したとき、それからその、まあね、その軍の偶像が崩壔した時っていうのは、やっぱりそれ信じてた人は声も出なくなりますよね。その、戦うってことはない。まあ相手は神だから。ね、金の神様、武力の神様だから、戦ってもしょうがないんで、圧倒的な力で敗北がガンと示されますから、その現実と戦う人って言いませんよね。原爆が弾けちゃってですね、でも逃げざるを得なくなったと。この原発消しかなんというのはね、まあ外側の人は言いますけどね、本人たちはもう、なんて言いますかね、その怒るとこじゃないでしょう。もうなんか呆然と逃げて忘れたいと思うだけですよね。本当なんかああいうの見てると、やっぱその信仰の崩壊っていうのかな、偶像崇拝信仰の崩壊っていうのはやっぱりその虚無主義をもたらしますよね。何にも残らないんでね、ただひたすら何も信用できない、ただひたすらこの何も信用できない、という世界にこう落ち込んでいくわけですよね。だからまあそうなると本当にこの今だけ金だけ自分だけ以外に何ともできないんじゃないですか。だから計画的になんか人生を送ろうっていうことも考えようってこともできなくなっちゃって、まあ放心状態で今だけ金だけ自分だけに陥っていくと。まあこういうものがですね、この偶像崇拝崩壊の世の中の中で広がっているように思いますね。で、既存のこの宗教なんかもですね、はっきり言ってその真理はみんな解いてるんでしょうけども、解き方ですよね。それはあの昔と同じことをですね、テープレコーダー回すみたいにぐるぐるぐるぐる言ってたってですね、それはそのね、皆さんあまり感化されませんわね。で、話上手なのはなんかね、変な偶像崇拝だったりしますから、そこのところをですね、きっちりやらなきゃいけないんだけども、どうもなんかね、そのあらゆる宗派を見ていてですね、まあやっぱりみんな金じゃないの？所詮なんかそのほとんどの宗教団体も金に始まり金に終わりみたいなところがあって、やっぱりこうなんか世俗化してるんでしょうね。世俗化していてひたすら金の世界で、だからやっぱこうね、ちゃんと物の分かった人たちますか、すがすがしさを求める人たちは決して偶像崇拝行かないですよね。その自分と真摯にですね、こう天と向き合おうと頑張っておられて、そういう人たち多いじゃないですか。変なこの偶像をね、ひたすら信用して頼るっていう人、依存するっていう人はあんまりいないですよね。やっぱり今の中やっぱまともな人たちはいますよ。ちゃんとまともな人たちはいて、あらゆる意味で偶像崇拝を排してですね、まあこう真理の世界とね、向き合って、で、そこから自分の役割をこう見出していこうと思ってる人はやっぱちゃんといますよね。やっぱそういう人たちがこの偶像崇拝崩壊の時代の次をね、やっぱ作っていくんじゃないかなと思うんですね。で、どんなじゃあ、そこに人たちがその指令を受けてるのか、天からね。まあ、それはその、まあ、何度も言うようですけども、民主的社会主義なんかもそうでしょ。それから、ロハスっていうものもそうだしね、共生っていうこともそうだし、調和っていうこともそうだし。まあ、なんかそういう宇宙の真理をそのままこうね、地球の上でも、現実のものにできるようにという、そういう世界だよね。だからそれは変わりゆくこの物の世界を乗り越えたその上の世界でこう世の中の進化、生成を見てるということになりますから、やはりその偶像崇拝の一箇所に留まってですね、で、物と心中するみたいなことは、まあそれはなくなるでしょうね。だから偶像崇拝でないお金だったらそれ非常によろしいんじゃないですか。最近電子マネーとかいろいろ出てきておりますけども、偶像崇拝の対象になってないお金っていうのは、実にさっぱりしてますよね。さっぱりしてるから、まあ、それはその必要な時に必要なだけ使えばよろしいってことで、これは偶像崇拝の対象になると、これ溜め込む対象になりますからね。そこでなんか変な宗教になってっちゃうわけで、まあ、そういうのが、だからまあ、排除されてきてるのはよろしいことで、それから役所もそうだね、どんどんその AI とか、ブロックチェーンとか IoT が進んでいけば、まあそれはその変な人のシステム見れなくなりますから、それ偶像崇拝が終わっていく証拠だし、それからやっぱりシステムそのものもね、今その大企業やってて、あれが金のためにやってるとこありますが、まあ金の偶像が崩壊すれば、あの大企業だって持たないですよ。今だって決算そんな楽じゃないでしょ、あの連中だってね。だから金の世界崩壊すればそれも続かないし、まあどこでも偶像崇拝はこう消えていくんだと思うんですね。 戦争の、もうそうだね。戦争に負ければ、その武力による、武力に対する偶像崇拝は負けた側が崩壊していくわけで、じゃあどうやってその、まあこのや、生きていこうかってことになると、軍に頼れないと、金にも頼れないってことになった時に、もうそれほとんどの人たちは思考停止と、それからニヒリズムになっていくわけで、まあその先がね、大きな世界見えるかどうかってことですね。だから今本当すごいことが起きてると思いますよね。なかなかね、これだけの大きな変化はね、見られるもんじゃないな、しみじみ思ってると、まあこんな次第であります。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、偶像崇拝の限界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。